ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第252回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
前回もお話しさせていただいた、ゆくもばの宣伝音声ですけど、ちょっと反響があったようですね。
これをきっかけに、これまでお聞きではなかった方に聞いていただければこれ幸い。
中の人の地帯がより拡散されるわけですね。
ひどい。
重ね重ね、機会を提供していただいたタックポッドキャストさんには足を向けて寝られません。
ちなみに今回も何かあるとか、ないとか。
それでは、今回のニュースです。
OPPO Japan は、自社製のスマートフォンを2週間無料でレンタルして体験するサービスを開始することを明らかにしました。2週間レンタルサービスは、X モバイル株式会社が提供する携帯レンタルサービス、X モバイルを通じて提供されます。R17 Pro、または AX7 が対象機種で、初めて OPPO 製品の購入を検討中のユーザーや、SIM ロックフリー端末に不安を感じるユーザーなどに向けて、購入前に操作性やカメラなどを体験し、安心して購入してもらうことが狙いであるとのこと。利用期間は端末到着から2週間、14泊15日で、15日目に返却することになります。成人で、本人確認書類とクレジットカードを所持している人が対象、サービス終了後にはアンケートに答える必要があります。レンタルサービスの利用料は無料、配送料は OPPO Japan が負担、1世帯につき1回限りの利用で、SIM カードはレンタルされないため、自前で用意が必要です。
このニュースを確認した時点で、R17 Pro は貸し出し可能な端末が出払ってしまったため、受付を一時停止しているようですが、AX7 はまだ募集しているようです。これまで、通信キャリアや MVNO サービスで、自社サービスを契約して利用できるかを確かめるために短期間 SIM カードと端末を貸し出すことはありましたし、ブログレビューを実施する代わりに端末を貸与するという施策もあり、中の人も参加したことがあります。今回のサービスは、純粋に OPPO のスマートフォンを利用する上での不安感を取り去ることを目的としたお試しサービスであるという点が、これまでに存在した施策とは違うユニークなところですね。
みんなのウェディングは、スマートフォンで疑似的に結婚式を挙げるサービス、Witch の提供を開始しました。Witch は、スマートフォンから簡単に結婚式ページを作成し、結婚報告のメッセージや写真などをまとめることができるサービスで、作成した結婚式ページの URL を SNS などで共有するだけで、結婚式ページにゲストとして招待することができます。また、 ご祝儀代わりのお祝いを受け取ることもできます。お祝いは、結婚式提示内に作成した写真などのコンテンツを500円で購入する形で、ゲストがカップルの新生活を応援する、というものだそうです。これまで経済的な理由などから結婚式を挙げたくても挙げられなかったカップルに向けて、結婚式の選択肢を増やすことを目指した、とのことです。
日本人は言っちゃってるよ。あいつら未来に生きてんな。と、またイギリス人男性に言われてしまいそうなサービスが飛び出してきました。これで結婚式を済ませるというより、実際の結婚式と併用して、式に参加できない人向けにこのサービスを利用するという使い方の方が、馴染みやすいような気もするんですけどね。
どっちにせよ、中の人には縁のないサービスです。
ひどい。
楽天関係のニュースから2つまとめて。楽天は、海外向けのスポーツ動画配信サービス、楽天スポーツの提供を開始しました。当面は広告収入で運営し、ユーザーに料金は発生しないとのこと。楽天スポーツは、J リーグ、J1 の試合のライブ中継やオンデマンド配信を行うとのことですが、放映権の関係で日本では見ることができないとのこと。ただし、オリジナルコンテンツのイニエスタ TV は日本からも見ることができるそうです。世界約140カ国に提供されるとのことですが、提供対象外になる国や地域が日本以外にも結構多く、韓国、中国、香港、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルジェリア、イエメン、イラク、イラン、エジプト、オマーン、カタール、カナダ、北マケドニア、クウェート、クロアチア、コソボ、サウジアラビア、ジブチ、シリア、スーダン、スロベニア、セルビア、ソマリア、タイ、チャド、チュニジア、マカオ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モンゴル、モンテネグロ、パレスチナ、バーレーン、ブルネイ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ヨルダン、リビア、レバノンなど、とのことです。次に、楽天モバイルは、楽天モバイル、仙台一番頂点を7月12日にオープンすることを明らかにしました。今年1月に閉店した、アップル仙台一番町の跡地に出店するとのことです。4月にオープンした、楽天モバイル、渋谷公園通り店、楽天モバイル、池袋東口店に続く大型店舗で、東北地方では最大の楽天モバイルの実店舗となります。商店街から気軽に入店、相談できるように、出入り口付近にコンシェルジュカウンターを設置。また、契約カウンターは従来の横並びではなく、両隣を気にせず手続きできる個別の丸テーブルを採用するとのことです。
楽天スポーツは正直なところ、楽天がやる意味があるのか少し疑問を覚えるサービスなのですが、視聴できない地域が思いのほか多いのですが、アメリカも対象外とのことで主にヨーロッパをターゲットにしたサービスのようです。海外で J リーグの試合を流す意味があまりよくわかりませんが、強いて言うならヴィッセル神戸のイニエスタや、サガン鳥栖のフェルナンド・トーレスのようなヨーロッパでも有名な選手の試合を見られるように、ということなのでしょうか。楽天モバイルの新店舗は、アップル仙台一番町の跡地に出店するというのが、あまりにも意図的に過ぎるなって印象ですね。店舗の店作りが、どれくらいアップルの店舗に引っ張られるのか注目、という意地悪な意見も出てきそうです。
天王寺アップルクラブがお届けするポッドキャスト番組タックポッドキャスト、
天王寺アップルクラブの大道さんと 私、北尾がパーソナリティをしています。
番組では IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えしています。
ところで、天王寺アップルクラブって何してるの？
それは番組を聞いてください。
聞いてください。
タックポッドキャスト、毎週金曜日に配信中です。
CM とか恥ずかしくないですかね。一応言っときましょうかね。京都からポッドキャストを配信しております。1103と書きまして、人さんと言います。こんにちは。ウィークで大体配信しております。カレンダーの赤い日とボンクレ正月ゴールデンウィークぐらいはちょっとお休みしたりしておりますけれども、自分の身の回りで起こったこととか、アップル系で自分の感じたこととか、なんだかんだそんなことを話しておりますので、またお時間よろしければお聞きください。
今回のニュースは以上です。
それでは皆様からいただきましたコメントをご紹介いたします。
月曜日の朝はゆくもばを聞きながら出勤。タックキャストの番宣音源の配信ありがとうございます。富士通が10月に発売する法人向けスマートフォン AROS M359 はプライベート LTE モー規格 SXGT に対応してるとのニュースに注目。と、天王寺アップルクラブ、公式さんから、6月9日にコメントを頂戴しました。
もう一つ。
本日拝聴、タックポッドキャストの番宣も楽しいですね。と、ひろふわさんから、6月12日にコメントを頂戴しました。
天王寺アップルクラブさん、ひろふわさん、コメントありがとうございます。今回提供させていただいている音源はいつも配信をしているものと実は少し違うんですよね。
約30秒に収めないといけないということで、通常より少し早めに喋っているのと、番宣メッセージということで、いつもより声を張り気味です。
短い音声ですが、聞き比べていただけると嬉しいです。富士通の法人向けスマートフォンは、今後 SXGP が本格的に普及してから本領を発揮するのでしょうが、まずは対応を謳って製品を出すことが重要なのではないかと思います。実は SXGP に対応しているのって iPhone を含めて結構いろいろあるんですけどね。
群馬にもイオシス来てほしい。と、イクラムさんから6月13日にコメントを頂戴しました。
イクラムさん、コメントありがとうございます。中の人はまだ天神のイオシスに行けてないんですが、地方都市にもどんどん進出してほしいところですよね。
今回のコメントは以上です。皆様どうもありがとうございました。
ということで、皆様お気づきだとは思いますが、ポッドキャストの宣伝が増えましたね。
今回から人さんのログ1103の宣伝も流させていただくことになりました。人さんとお呼びするか、人さんさんとお呼びすべきか未だに迷ってる中の人ですが、
突然ご連絡をいただいて驚きましたが、ログ1103でもそのうちゆくもばの宣伝音声が突然流れて、お聞きの方を驚かせるかもしれません。先に謝っておくことにしましょう。驚かせてごめんなさい。
積極的に宣伝音声を募集しているわけではないですが、接点がある方からのご依頼であれば基本的には断らない方向で受け入れたいところですね。
そのうち本編よりも宣伝の方が長くなりかねませんね。
中の人もさすがにそこまでアホではないと思うので、調整すると思うけどな。それはともかく、この編集をしている間にガールズ&パンツァー最終章、 第2話の劇場公開が始まりましたね。
風切り日の午前0時を回って公開する最速上映が福岡でも実施されたようですが、中の人はどうせ席が取れないだろうし、疲れてるからってことで見送ったようです。初日はほとんどの時間でかなりの席が埋まっているようで、ガルパンおじさんがいっぱいいるとこではゆっくり楽しめるかわからない、ということで、少し時間を置いて見に行くようです。
ガルパンおじさんについては、人のことを言える立場なのかと。
第1話の公開から1年半かかっていますから、中の人が生きているうちに全6話公開し終えるのでしょうか。
それを言ったら、エヴァンゲリオンの完結の方が、中の人が生きているうちに公開されるのか怪しい気がしてきますけどね。
最終章を見るためにテンションを上げているのかどうかは知りませんが、戦車模型の制作もぼちぼち進めているようです。6月上旬に発売されたロケットモデルズさんの新製品、パンター3とヤークトティーガー2、2つとも購入して、途中までは作っているようですが、これ以上組み立てて塗装待ちを増やすと、それこそ生きているうちに全部塗れないなんてことにもなりかねません。ということで組み立てをまた中断して、塗装のストックを減らす作業に取り掛かったようです。今は、改造作業を済ませた4号戦車の塗装をしているようですが、これは雑誌の作例を真似て、複数のキットから部品を継ぎはぎしたりなどしていたんですけど、ベースにしたキットがジャンク品だったせいで、肝心な部品がいくつか破損や紛失していて、随分と予定変更を強いられたようですね。
中の人って割と、計画を立てても結局行き当たりばったりになることが多いような気がしますけどね。ゆくもばでは、皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中、イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、Twitter アカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは合成音声の作成と編集にチェビオクリエイティブスタジオを使用しています。
合成編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。